クリンサケです。
ヒガモユです。
関口ジョニーズです。
アストリシンゴです。
結構ね、久しぶりですけど。
そうですね、こんなにメンバーが集まるなん
て。クニーさん、今日なんか話したいことがある。
僕ね、ここはちょっと、やっぱり、このメンバーが揃いましたんで、はい、ちょっと話をしない。
他でもない。
他でもない。うん、今日集まってもらったのは他でもない。
はい、そうです。
今日このように創作隊を組みたいと。創作隊。なぜかっていうとね、熱文字ユーマっていうのは存在するのかしないのか。
ユーマ、UMA。
そう。だ未確認、ミステリアスアニマルでしたっけ？
雪男とか。
そう、雪男は土の子。日本の造語らしいんですけど、
確認生物だ、
うん、私が言いたいのは、確認したいのは、みんなと話をしたいのは、そういうアニマルではなくて、はい、そうですね、あえて言いましょう。エンジェルかな？
エンジェル。
これどういうことかと言いますとね、
エンジェル
今みんな見てるかな、リスクドールは恋をするって作品があるんですよ。
手作品から見てます
ね、うんはい。で、この番組でもちょこっと話題出てました、石井さんとかから。
はい。
ギャル系の高校生の女の子が、アニメ大好きで、しかも朝やってる女児向けアニメなんですよ、明らかに。で、そのコスプレをしたいんで衣装を作れる人いないかな、クラスメイトに五月人形を作っている男の子がいた。で、衣装を作ってくれる、やりましょうってやってったら恋が芽生えるのかな、みたいな話なんです。
いいなぁ。
ほうほうほう。とても面白いんです。ここで何がみんなに引っかかっているのか、一部分としてなると、
うん、
そんなギャルの子がアニメ見ててコスプレとかするみたいな話が出てたので、これを未確認エンジェルとして実在するのかしないのかと。
いや、クニさん、俺もね、そのことずっと考えてました。
気になるでしょ。
気になってました。
ずっとい
るかな、なるんだよ。
いるかな、いないんじゃないかなと思って。
そうなんですよ。
見てました
でしょ。
はい、
俺はね、うん、いると思うんです
よ。いる？
でもコスプレでしょ。今だって文化としては、だって10年、20年前に比べたらはるかに多いよ。
確かにね。うん、
となったら、高校生ぐらいで、だって昔からもう一から作るっていうよりは、こういう作り方もありますよっていう、ハウトゥーもインターネット上に溢れてるんで、入り口は絶対低くなってるはずなんですよ。
もう既製品買っちゃいそうだな。
ああ、そう。既製品があるというのも大きい今。
うん。アマゾンでポチっちゃいそう。
でしょ、うん、そうなったら、いや、ギャル系って言ったら、
それでオタクって言い張ってると
思う。オタクって言うか言わないかのは別でいいじゃない。そんな老害はいらない。まあ、それもあってもいいんだけど。だからね、いや、アニメ好きなギャルだっているんじゃないのと。
どうでしょう皆さん。まず、比嘉さん、まあ、権威なんで、AV からアイドルまで、やっぱ3次元の女や。
なるほど。
そのレンジ。
ね、
そうだったんだ、
うん。
ご意見版だったん
だ。AV からアイドルまでって、はいよ、広い
と。広く聞
こえ
る。広く聞こえるだけで。
そうですね。北浦和と南浦和ぐらい。
めっちゃ狭かった。
屋外の方が多い。
めっちゃ狭かった。
どうですか、
なんでしょうね、僕も最初いないと思ってたんです、そんな人。そんな人いないと思ってた最初は。だから、やっぱり、アニメっていうのはオタクが見るもので、やっぱり、ギャルとかそういう人たちはいわゆるパリピ的な。
考えちゃうよね。
ね。
そう思うよ。
ね。夏は海に行き、冬はスキーに行く、みんなで、
はい。
そういう集団だと思ってたんですけど、
ね、
前の熱文字の収録の時に、はい、その石井氏が、
はい、
その最近の子はそのなんかオタクだからアニメ見るとか、
うんうん、
なんかそのパリピだからなんかみんなで遊びに行くとか、うん、そういう境目が結構なくなってきてるみたいな話を聞いて、
うん、
ちょっとあれと思って、やっぱ考え方が俺古いのかなって。
こないだアップデートしたばっかり
だよ。35年生きてきてようやくバージョン 1.0、うん、1.01 になりました、
うんうん、
だからもしかしたら今はやっぱりそのなんか面白かったら何でも見るみたいな、そのドラマでも何でも、ドラマでもバラエティでもアニメでも見るみたいな人いるから、少なからずいないことはないんじゃないかなって思い始めてきた。
ギャルでも 鬼滅の刃見ます、
うん、あもうそうです
呪術廻戦見ます、うん、なんだったらそのうち100人に1人ぐらいコスプレもします、
うん、
です朝 の, その魔法少女ものっていうか、
はい
うん、そういうのをいい年をして高校生ぐらいのギャルがハマりますかっていう話、うん、
でも逆説的に言うとギャル系だからこそっていうのは考えられない。
そうかな。
だって普段が結構派手めっちゃ派手めなこうスタイリングを好むじゃないですか、
はい、
でそれで逆に高校生にもなってじゃなくて高校生ぐらいの年齢だったらまだもう10年10年経たなく7、8年前でも小学生なんだよ、うん、
まあね、
そうなるとど真ん中なわけ。それ見てたっていうことであれば魔法少女
おじさん視点のトーク
そうですよ。
この間まで子供じゃねえかっていうことですよ、ね
うん、だからこそ、いやだ高校生だからこそ30、40の人がやるっていうよりはハードル低いはずなんだよ。
なるほど。
で憧れの人に近づける。
関口くんどうでしょう。
はい、まあ、普通に今 AV で単語が出たんで言っていいものだもんですけど、
はい、
まあ、よ俗に言う、はい、オタクに優しいギャルはいるのかみたいなことだと思うん
ですけど、そういうことですよね。
今ふとビスクドールが話題出たと思ったのは、
はい、
もしかしたらギャル原作で設定あるのかもしれないですけど、ギャルが先なのかアニメ好きが好きなのか、うん、先なのか、
うん、
によると思うんですけど、
まあ、キャリアで言うとアニメ好きが先そうな感じもします
しますけどね。
でも今多分明日見たの理論で言うと、うん、ギャルだけど今のアニメを見てますって後追いでアニメ勉強の人はいるかもしれないですけど、もともとアニメが好きで急ハンドル切ってギャルになったってとこまで行っても完全にユーモアになるんじゃないですか。
確かにギャルのコスプレしてるアニメ好きの女の子っていう考え方もできるよね。
本人がいないで言ったら絶対怒られること言うんですけど、まっとうにアニメ、女児アニメとか見ていて育ってたら多分クロエちゃんみたいになると思うんですよ。
クロエち
ゃん。しばらく会ってないと本気で怒られるかもしれないですけど、それでギャルにハンドル切ることが、
でそのまま、いやでもそれがハンドル切るっていうのがだから世代間
のハンドル切らないの、
だから石井さんが言ってたのはそうでもないですよと、
そうそうい
うことを踏まえるのであればハンドル切ってない、
はい、
ただ別にアニメ見てました、でファッション雑誌も興味があって見るようになりました、
はい、
ギャル系の方に行きました、
はい、
でお金もちょっとできるようになってアルバイトができるんで、はい、だったら自分の憧れだったアニメのコスプレっていうのがあるらしい文化として、
なるほど、
私もやってみたいなっていうのは俺はね十分実在可能性だと思うんだよ、ね、
キャラになりたいと思う、
うん、
というわけで国相談員はいる、足止相談員はいる、関口相談員もいる、
二学長
あの番組だ、
法律の方はどうなってますでしょうか。東さんお願いいたします。
はい、今、フェン。ないのかよ。ちゃんと答えが出る。なんで
絶対にいないです。
あ、そうですか。
断言できません。
ちゃんと答えが出るタイプの。
まず、クリエイターはギャルを知らなすぎる。
これはちょっと、ノートにしてね。
ダンベル何キロも出るのは、あの子はギャルじゃないですよ。豚のが遠いんだ。配色なだけで。ギャルじゃない、ギャルはヤンキーです。
あ
ヤンキーです。
あまあね、
はい。そこを国さんはちょっと勘違いしますね。国さんの言うギャグは多分ギャグじゃないんですよ。だから、
なるほど。
見た目ギャグ
って言いますよ。
見た目で言ってますよ、ね。そうするともうギャグと言われている人たちは、まあやっぱり女児アニメなんか見てないか。
いや、もう見ても多分頭に一切入りませんよ。
なるほど。
あの、ギャグが見るのはインスタで、ね、トップのインフルエンサーがコスプレしてるのを見て反応するだけで、スイキャのね、作家見ても何度も思いませんよ、ま
あ、こんな偏見にまみれた誰という女を語る資格がない
ですよ。いや、ほん
と、AV でね、例えあえてこの番組に言わせていただきますけども、AV 上がみんながみんなね、そういうわけじゃないですよ。みんなギャルと思うのは違いますよ、全然。S1 というレーベルがありますよ。ムーニーというレーベルがありますよ。S1 はギャル寄りですね。アスカキララというトップも引退してますけど、もうギャルがみんな知ってるわ、憧れの。
そうなんだ。
そう、もう擬態擬態。本当に、ここが急用されるともう全身変えたしますよ。
大丈夫か、今
は。あれが最高の擬態なんですよ。みんなそれを目指すんですよ、ギャルは。
ギャルは、
はい、ギャルは外向けのそういう服をね、買う予算があったら、 整形しますよ。
あー、なるほど。
体を一
部。あー、でもそれもちょっと一理あるな。は
い、肋骨を一本抜いてウエスト細くするんですよ。
いや、そういう手術あるって聞くけど。
実際あるんですよ。で、足を切断して中にプレートを入れて伸ばすんですよ。
はい、なんか聞いたことある。
実際にあの韓国でやるやつで。
足伸ばすやつ。
ジャックハンマーじゃん。
そう、ジャックハンマー。
骨延長手術
ですよ。意外にちゃんとそれは骨としてしっかりなるので伸びるようになるよ。なんで、そういうギャルを目指す、ギャル、本当のギャルは、そっちなんで、コスプレとかはもう、多分、後からですね。
比嘉君が一番女を知ってるかもしれない、
ね。外側だけですけどね。
悔しいけど、なんか納得しちゃって、うちらがいます
よ。さあ、じゃあ続いてのユーマは、どういうユーマでしょうか、はい、どなたかいますか。
いや、僕が全部出しました。
はい、ジャックリーさん。
やっぱここで聞きたいのは、山のすすめ。
山のすすめ、はい。
青葉ココナは実在するのかしら
ココナちゃん
ココナちゃんっていうところがミソですよ。
ちょっと待って、声は小倉優衣でなくてもいいっけ？オッケー？いや、小倉優衣まずいないからさ。小倉優衣しか。
そうそこがまず、
まあ、長野マリアさんでもいいんですけど、うん、ちょっと小倉優衣一般人に戻るのちょっときついんで、ちょっと声低くてもいいですか？
いいですよ。
なるほど、ココナちゃん。
ココナちゃん。山、あれはトレッキングの話ですから。
結構真剣に考えてますね。ジョージズさん、どうでしょう。
だってココナちゃんって群馬出身？
群馬出身？
いや、反応です。
反応だ。
ココナちゃんは。
小倉優衣さんが。
小倉優衣君
が。
そう、引っ張ってる。あ、そう。じゃほぼ同じになっちゃってるから。うん、
群馬出身としてね、小倉優衣を引きつけてしまったんですね。うん。ココナちゃんは、まあ一人だけこう、まあちょっと中学生、女性が低くて、お母さん母子家庭なんですよ。うん。でお母さんからね、うん、こうトレッキングシューズとかをプレゼントしてもらって、うん、一人で山歩きですよ、うん、なんだったら途中でへたってる、うん、もうね葵とかを助けてくれたりとかね、うん、今日一人でハイキングなのかもしれないとかね、
そうなんです、
うん、ちょっとね天使のね羽とかをつけて歩いてたりとかね、
うん
うん、超
かわいいね、うん、
超かわいいです。
その可愛さ云々っていうよりは、僕はでもあのトレッキングっていうのはブームもブームなんで、はい、あの4人ってすごいリアルな造形であるというふうには思ってたんです、はい、ただ前もちょっと話しましたけど、最近山の中フラフラするって言ったじゃないですか、はい、
うん、
してみて分かった。
国井さんはね、山攻めてますからね。
うん、ココナちゃんはいないね。
ココナちゃんはいない。
思った。これなんでいないかと思ったら、彼女は天才なんですよ。あのね、彼女が歩いてきたところも僕たちと行ったんです。いや、本当に、もう一言、もう登って5分で、ここ本当にココナちゃん一人で登ったんです、うん、嘘でしょ、
三つ峠
で嘘でしょっていうのが、ね、
割と険しい、
バッと出てくるわけですよ、うん、中学生の女の子が一人で、うん、でそこを登った後映像の作品を見ていると、ココナちゃんはなんかトンチキな歌を歌ってるわけです。
歌ってる、
鹿さんと会いたい、
歌ってる、歌ってる。
自分もそこに行きましたよ、はい、1時間歩くんです駅から。で1時間歩いてあんなトンチキな歌を歌える体力があるってこと、いねえよで俺は天角山の頂上で思った。
天角山、あ、なるほど。これはね、実体験に基づくの話でしたけど、うん、いかがでしょうか。
どうなんですかね、やっぱ国さんの言う通り天才なのかもしれないですけど、うんうん、たまにマジで天才的な子供アスリートっているじゃないですか。
いるんだよ。
で、やっぱりその年齢と年相応に、そのメイクとかおしゃれにも興味がある。
去年のね、スケボーだって、まあ、そうそう、金メダル取った子まだ12歳とか13歳でしょ、うん、天才少女でしたよ。
だからその、今はいないかもしれないけど、うん、あの、将来的に作り上げることは可能じゃないですか。
怖いことする。
マッドな。
確かにね。
本当に英才を作る。英才教育です
ね。英才教育だよね。
なるほどね。
もしかしたらですけどね。
うん、
作品よくできてるなと思うのは、だからココナちゃんは何もしないで1週間に一遍歩きに行くっていう人じゃないんだよね。うん、暇さえあれば反応の周りずっと。あの、歩いちゃう人。
そうですね。
それも買い物レベルじゃない。よく聞いてるとお母さんが、お母さんだったっけな、どこ行ってきたの、あそこまで行ってきたって話の中で、え、あんなところまで行ってきたの、うん、っていうのがちょこちょこ入ってくるんですよ。うん、そうすると土地勘ないんだけど、いや、それくらい歩いちゃう人なんだって思うと。
あ、懐かしいな、あんな子一人で歩いて
たら。そうなんだ、天才なんだ、やっぱり明日、もう天才なんだわ、トレッカー天才なんだと思うわけですよ。
反応に日が暮れたら大変なことにな
る。そうなんだよ。君は送り込めないんだ。
関口ドリーズどうでしょう。
今、ふと思ったのは、その、国さんからしたら、まあ、なぞってていないって言ってるじゃないですか。うん、で確かに、今、もうどんなものでもすぐ見つかるご時世で、うん、 絶対ココロちゃんみたいな子がいたらもう見つかってると思うんですよ。
あ、
話題になってると思うんですよ。
なるほどね。
話題になって、
まあ、残り
近い子とかだったらもう、うん、今夜比べていましたとか出てる気がするんですよ。
あと未来モンスターとか。
未来モンスターとか。出てないってことは、いないか、近い子が出てたとしても、うちらの理想が高すぎて、もう、目線に入ってないからと思う。だからもういない。
いない。
いないって欲しいです。
そういうわけで、国相談員はいない、関口相談員いない、アストミー相談員は、近いうちに作れる。という結果でございましたが、はい、法律の方はどないなってますでしょうか、比嘉相談員お願いします。
はい、います。
いるんだ
今、
ココナちゃんいるの
お前大丈夫、逆にいるだけじゃ
ない。ココナちゃんいないのにココナちゃんはいるの
いますね。
おぉ。
ギャルっていうのはもう、その、ジャンルというか、生態決まってるじゃないですか。
うん、
ココナちゃんは、いるんですよ。なんでかと言いますと、守ってる奴らが絶対いるわけですね。本当にいい酒っていうのは、非常に出ないんですよ。本当にうまい酒っていうのは。
なるほど。
何仕事だけ
まあね、確かにね。
お前らごときに飲める酒じゃねえぞっていうのは、その辺の人たちは分かってましてですね。で、山界であんな可愛い子がいたら、すぐ評判になりますよ。
うん、
でね、にわかの奴がですね、スマホなんか元々なんか、手をバーンって言ってですね、ほらみたいなもんですよ。山男たちが、コアちゃんが常に安心に安全に歩けるんですよ。常に、コーマスが50メートルの距離でずっと見守ってるんですよ。
異常な世界ですよ。
それ。何
このファンクラブが。
ファンクラブがいるんですよ。
で、ここに、ここなぜここが来ないと、コアちゃんっていうのは本当天使なわけですね。
天使だね。
ちょっとそういう天使的な子っていうのは、ちやほやしようもんな、すぐに、おたさんを悲鳴化するわけですよ。
そうだよね。そうだね。
でココナちゃん的だと言われたら僕はいないんですけど、ココナちゃんはきっと僕はいると思いますね。大事に。そういうことは幸せに結婚していくんですよ、もう僕らは知らないところで。
そうだね。
このアイドルなんかなるわけないですよ。あんなクズ汚れ高いから。いかないんです
よ。片道切符の世界を
取ってそうですよ。
自己顕示欲がないもん
ね。ないない
ない。
ココナちゃん
はないもんな。
山登りたいもん。
山登りたいんです、本当に。
そうだ、ね、
まさかその、たまちゃんを見守る会みたいなのがいるとは。
確かに。
いやそんなのいると思わなかった。
東はそうですか。
はい。
わかりました。じゃ続いては、中田カウスボタンさんのご相談。
そうなんだ。
じゃあ、
そっちよりレギュラー会だった、ね。
じゃあ、最後行きましょうか。はい、これじゃあ、比嘉くんに、どうしようかな。比嘉くんだと、これ聞いてみるかな。手品先輩は存在するのかしら。
手品先輩。まあ、アニメありました、手品先輩っていう、
ね。技術部っていうので、学校で一人で手品を練習している綺麗な女の子なんです
ね。ああ。
そこに主人公の語り部たる後輩の1年生が入ってきて、入るつもりじゃなかったけど、君手品をやろうよっていうんで、まあ、巻き込まれるという形。手品。
うん。
彼女はいるのかいないのか。
手品ね、どうでしょう。まず、足取り相談員いかがでしょうか。
めっちゃ難しいジャンルですね、手品って。
いや、もういそうだけどな
ぁ。だいわゆるその、ここ最近の、そのなんかアニメの流れとして、うん、なんかその、なんか男っぽい趣味をやってる女の子みたいなのが、うん、結構ブームだったりするじゃないですか。
うん、もう麻雀があったからね、もうさっきのね。
麻雀の釣りもそ、うん、釣りもすかり
も。うん、そうだ。
ただ、手品って、結構その、今このご時世、ね、男っぽいだとか女っぽいだとかで分けたりするのも良くないですけど、
うん、
特にどっちでもないというか、
うん、
なんか別にいそうっちゃいそうなんです
よ。いそうっちゃいそう。
ただでも趣味で手品やってるんですっていう普通の女の子には会ったことないんですよ。
確かに。
なんか特に手品ですって言ってる男の人には会ったことあるんですけど。
手品部とかあるかもしれないね。あるいは手品サークルとかね。
そうなんですよね。まあ僕はいてほしいとは思ってるんですけど、
うん、
ただその手品先輩ほどのだああいうなんか見た目可愛くてドジ踏むみたいな、あそこまでの いわゆるアニメっぽい手品先輩みたいなのはいないとは思うんですよね。多分女の子で手品やってるけど多分ガチだと思うんで。
杉口相談員どうでしょうか。
ちょっと思い出したのはそれ手品実際の手品先輩に出てくるキャラクターだったら難しいかもしれないですけど、
うん、
手品先輩で単語で切り取ると、自分思い当たる節があって、
うん、
自分の同期の芸人がいて、同期がそいつ、当時だから、今もいるか分からないけど、K ダッシュに行ってて、
うん、
K ダッシュに女性手品芸人の人がいて、
うん、
そいつがすると、うん、その人がもうまんま手品先輩なんですよね。
うんうんうん、
たなぁ。
そのケジナ先輩って、ね、名前、ペグさんっていうなんですよ。ケジナを舞台上でやってて。だから途中からプロバージャン師になろうとして、うん、プロバージャンとテストを受けたら、あの、ケジナが引っかかっちゃって、あの、ごまかせそうってなって落ちちゃった。
うわぁ、かわいそう。できた話。
体を入れ替えたりとかできるかもしれないみたいな。
もう10年くらい前ですけど、まあ、学生っていうの今本当は初めての話じゃないですけど、手品部とかは今多様性があるからは、
あっても難しくないんだよね。
なんか女の子で手品始めるってなったら結構ガチめにやってそうな印象ある、うん。
いや、例えば、
ここできないです
もん、女子楽当時はあんな子いなかったかもしれないけど、
女子楽、はい。
まあ、昭和元禄落語新人の後、うん、落語興味持って、高校生で落語やってる女子高生とかいるんですよ。
う
ん、
いるでしょ。
で、実際学生の落語大会みたいなのあるの、うん、安楽園、昨年から来た昨年大賞、うん。で、やっぱ女子、大学生とかが優勝してる、
うん、
落語であるんだよ、
うん、
だからいろんな大学に手品サークルってやっぱ存在するんですよ、
うんうんうん、
で
なるほど、
そこそこの人数いるんですよ、
お
っていうことは高校の頃からやってる子がいてもおかしくない、
おかしくない、
うん、少なくともカルタよりは人口多いと思う、多分、
うん
うん、でその中で、まあ、手品先輩のビジュアルに近い子、
うん、
いるんじゃないかな
常日頃からシルクハートかぶってるってことですもんね。
そうですよね。
そうね。
そういうことですね。まあ、そこまでは、でも分かんないよね、
うん。
お父さんお母さんが手品好きとかね、
うんうん。
手品やってればラスベガス行けるかもしれないとかね。うんうん、それもあるかもしれない。
ある。
なんですかね。子供の頃からやってたら、その手品というよりか、プリンセス天候寄りになってきて、
ああ、まあ、リュージョン寄り、
ね。リュージョン系に行ってそう
なった。確かにね。紐を使った手品とかやんないわ。なかなかそうい
うテーブル。
世界的にヒーローが誰なのかっていうところでも変わってくるんでしょうと思う。
確かにね。確かに、うん。トランプマン知らないもんね。
うん、いや、知らない。若い
世代
はね、
うん。ということで、国相談員は？
僕はね、これはもう経験として、これはいる。
いる。関口相談員は？
うん。ちろん、いると思います。
いる。はい。足止相談員。
僕は いないかもしれない。
いないかもしれない。いてほしい。
いてほしいぐらい。
はい。
さっき関口くんの話と僕被っちゃうんですけど、はい、僕は実際に、あの、若手だけのマジシャンでやってるライブに出してもらったこともある。
へ
ぇー。もう20年以上前だけども、うん、いろいろなつてがあって、まあ出てくれないかが分かりましたと、うん。で、聞くと、若手のマジシャンだけでライブを月1でやってるんだ。だから、まあ、お笑いと同じなんだと思って、その幕間じゃないんだけど、2組ぐらい出るのに、まあ、1組出るのが仲のいい芸人だったんで、国さんなんとか出てもらえないかなって、紹介していいですかって、あ、全然いいですよ。というふうに言ったら、まあ、本当にお笑いの代わりにみんな、技術をやってる。で、その中でやっぱ若い女性もいるのよ。
いるんだ。
で、それを見てたから、どう入り口にして、マジックなんかやろうと思ったんだろうかって。
そう、だから俺らが知らない世界が広がってるだけかもしんない。
まあそうなのかもしれないけどね。
石とか集めてる人とかもいるからね。
いるからね。
うんうん、というわけで、まあ僕もどっちかって言ったらいるということなんですけれども、うん、さ あ、法律の方はどないなってますでしょうか。比嘉さんお願いします。
はい。いません。
いないの？
いないの？
お前客言ってたけど。
手品先輩はいません。手品という人はいますよ。でも手品先輩と比べるときに、やっと一緒にやる気がないかなと思いますね。
え？
手品が上手い人っていうのは、いわゆる技術がある方じゃないですか。うん
はい、
技術がある女性は大体鼻につくんですよ。
なんだ手
品。いや、技術のない人間をね、下に見下すね、こう感じがあるけど、
どんな芸人もそうですよ。
最初から、最初から。
僕みたいなタイプの芸人が来たらね、全然相手しないわけですよ。
話し家とかですよ、技巧派の芸人にはちょっとね、やっても、こういうね、いじられ芸人なんか、腹でも来ませんからね。楽屋で腹立ったら仕方ないですからね。
いやいや、でもそれ大人になった場合の話でさ、高校生の手品先輩だったら、
うんいやまあ、高校生で手品先輩みたいな、手品誰かを予算がまずないけど、そんなの。
最初からだから上手いわけでもないっていうところがあればさ。
ドジっ子の手品好きがいてもいいじゃん。
いいじゃん。まだ上手くならないっていう段階だから。
上手くならないぐらいだったら、まあまあ。まあまあ私もですよ。多少言うんだけど。
お前、誰なの 親が手品の種を持っているということですよ。もうその子は子供の時からやってるからうまいわけですよ。なんならちょっとステージも出てるんで、ちょっと天狗なわけですよ。
天狗な
の、ま、天狗になると親が甘やかすんで、アイスばっか食べるんですよ。ブクブクに太ってます。高校時代は。ブクブクに太ってます。
体型に来た、最終的に体型に着地する。
そうですね。
手品好きな子はデブになる。
とんでもない偏見にまみれ
て。ひどいですよ。ただ、シーツ、あえてフォローだけ聞こえしますとですね、はい、そういう子っていう若い自分に、とくとく太ってる子っていうのは、大人なんですから、知恵になります。
悲しいわ。
別の話。
何だって
、完全に別のフォローじゃん。
今から何だ、そのフォロ
ー。おさまり嫌うわ。
ああ、しょうもな。
ということでね、あの、国作家のユーマ創作隊、ちょっと、やってみたんですけど、
はい、
またちょっと機会があればまたやりたいなと。
いやだからね、あのリスナー記者の皆さんもね、うん、ちょっとこれユーマーいるかいないかちょっと
あります
はっきりさせてほしい。
そうですよ。
まあ、我々川口探検隊となってね。
うん、そうです。まあ、だって今日もだってまだガルパンの秋山殿の話もしてない。
そうだよ。
これいっぱいできるわけです。
秋山殿いるかいないか ね、 ね、これ皆さんからの意見もね、
そうね、
あの送っていただいて、はい、であの次回からちょっとまたそうですね。あの、日賀くんじゃない人です。
ちょ
ちょっとね、私も趣旨がずれてきたなと思いましたね。ちょっとこれ大丈夫かなと思いましたけどね。
ちょっと弁護士は変えよう
かな。ちょっと待ってるよねっていう。
のはありますけどね。はい。というわけで、ユーマ、探索委員会でございました。
熱文字。
京太郎です。
国井坂です。
セジグリジョニーズです。
メールが届いてるんでちょっと読みたいと思います。
おい、
再放送と私ということで、ジオングのスカートは下から見るとハート型さんからいただいてます。
確かにそう、
唯一笑う3人が一応集まったんですかね今これ。
機動戦士ガンダムジオリジン、うん、最近東藩が逆シャアやファーストガンダムを履修されているそうですが、私は今期機動戦士ガンダムジオリジンの再放送にハマっています。機動戦士ガンダムジオリジンの再放送といっても私は初見です。ガンダムはダブルオー、ユニコーンあたりまでは追っていましたが、以降の作品は見ていませんでした。しかしオリジンはジオン公国側の視点から描いた一年戦争の話というコンセプトと聞いただけでもうそそられてしまいます。しかも総監督は安彦義和さんとくればなおさらですが、映画公開時と NHK でのテレビ放送時の期間は個人的に仕事やプライベートともに大変な時期で、ガンダムどころではありませんでした。しかしここ1年ようやく生活に落ち着きが戻り、再放送の機動戦士ガンダムジオリジンを楽しんで見れています。さすが映画版を再編集してテレビ放送にしているだけあって、圧倒的な作画力に驚かされています。そして今まで語られていなかった話の作り込みの説得力がすごいです。ダビ家、ランバラル、黒い三連星のエピソードやモビルスーツ開発競争などが並行し話が進んでいき、そして何より赤い彗星シャア・アズナブルの誕生が描かれていて、もう感謝しかありません。総監督安彦義和さんはやはりすごいです。モビルスーツ戦などのアクションシーンでもスピード、重量感、動きのためなどがきっちり表現されていて、モビルスーツが実在するかのようなリアルさを感じます。そこに CG 技術が加わり、もうすごいことになってます。息抜きのコミカルなシーンも一級品です。やはり積み上げたキャリア経験は裏切りませんね。格が違う。そして忘れてはいけないのがヒロインたちの可愛さです。特に目を動かす芝居がとても素晴らしく印象に残ります。何なんでしょう、あの撫で方で首が長くて三白眼、安彦さんの女性キャラは本当に魅力的に映ります。CV、半めぐみさんのセイラ、早見沙織さんのララ、そして沢城みゆきさんのハモンさんは、もう最高です。たまりません。やはり、何十年経っても、未だにガンダムを見ている我々は、長浜監督がおっしゃっていた通り、富野さんに言いくるめられているかも。ということで、ジオングのスカートは下から見るとハート型さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
安彦さんすごいよな、やっぱり。
ガンダムってどのくらい見てんの、関口は。
僕ちゃんと認識して見出したら分かりますね。いわゆる平成ガンダムの G ガンダムからなんで、
うん、
あとは、まあ、飛ばし飛ばし、それとデータガンダムも、あと新劇場版 なんで、
ああいうのはでもロボ好きじゃん、
はい、
作画好きじゃん。ガンダムってグッと来ないの？それともちょっともう乗り遅れたバスみたいな感じなの？
長すぎるっていうのが
長いか。そっか。
あ、けどたまに地方局とかで再放送とかは、うん、あるね、見たりするんで、うん、逆者とかは見てます。
ああ、う
ん、
テレビシリーズではなく映画版で見れば2時間ぐらいですっていう。
そうだね。で今この人オリジン見た、
うん、
すごいね。確かに今の技術で CG も加わってるから
ね。シャアも強えからな、キャラとしてはな、やっぱり。やっぱり国民的なキャラの一人じゃない、シャアズナブルって。
そうだね。
だってコナン見ててもさ、もう明らかにさ、あの二人出てくるわけでしょ。シャアだからさ。
元の人ありきの出てくること。
そう。アムロだからさ、みたいになるんでさ、やっぱこの二人強いよね。
キャラクターだけで言ったら、アムロより強いですもんね、シャア
は。うん、そうなんだよ。シャアね、強えんだよ、やっぱり。人気あんだよな。
いや、俺やっぱ、ズゴック見たとき衝撃だったな。
あれね。
すげえ、こんなシンプルなことで、すごい動いて見えるし、強さが表現できるんだっていうのを、うん、なんかちょっと感動しました、ジャブロー。
でしょ。
うん、
だからあれもインパクトあるんじゃない？ちょっとこれ、関口くんいるから、作画委員会みたいな話と、ここ外せないポイントがあるんですよ、あのジャブローのシーンで。みんな好きじゃないか。俺も大好きなんだよ。
そこだ
よ。アニメ作ってる人たちもそうなんでしょう。パロディーが出てくる。
うん、
ね、だがしかしってのがあるんですよ。うん、第1期目、うん。で、あれ、お菓子の話なんだけど、それをガンダムのモチーフでパロるんですよ。
うん、
ジャブロのシーンやるんです。でね、ガンダムよく見るとね、あのシーンね、作画ミスがあるんですよ。
え？
よく見ると。
どこ？
あの、ズゴックがジムの体突き抜く。
はいはいはい。
あの瞬間、ジムがこっち向かって、ズゴックの方に向かってもジョンジョンジョンって、うん、そのカットと突き抜かれたってシーンの時に、ジムが持ってる鉄砲の形が違うん
です。
最初こっちに向かってくるっていう時のジムのビームライフルはガンダムのビームライフルにしちゃってんの。でも設定的にこれがミスなんですよ。
なるほど。
でただあの貫かれた時のアップになった時にはジム用のスプレーガンってのを持ってる。
はいはいはい、はい、
だから合ってるわけ、うん、でもミスなわけじゃん、うん、さてそのだがしかしそこどうなるのかって気になるでしょ。見てるでしょ、
うん、
そのミスまでちゃんと、
うわー一瞬だけビームライフル
でも何がすごいかってなると、でもそれだと完全な作画ミスのコピーになるじゃない、
うん、
でもだがしかしはちゃんと整合性を整えるように、うん、こっちに来るときにはガンダムのビームライフル、うん、だからあのスコープがついてるんだ、
はいはいはい、
だスコープが見る、あちゃんと間違ってる、
うん、
すげえって貫かれました、スプレーガンになってる、
うん、
ちゃんとやってる。でも一時停止してよく見てください。ちょうど真横になっているからそのスコープが見えないっていうだけで書かれてはいるんですよ。だからいやこれすげえなと思って、
一時停止しないと分かんない、
分かんない。
国さん一時停止した。
した。
だがしかし一時停止した。
した。
すごいです。
驚いた。
すごい、パロディーリスペクトがすごい。
そう。だからそこまでさせるガンダムの凄さたるや
ん。国さんも大概です
よ。いや、そうです。それを覚えてそこ一時停止するんですか、ね、
いや
驚いちゃった。
もう一ついただいております、はい、この方はですね、リメイクものがどうしても素直に楽しめませんと言
って。
シーグル野呂崎です、
うん、
あいつもあの、
はい、
武器部探訪やって
るんです
よね、旅行好きのリメイク作品について悩みがあります。一旦終わったストーリーのコンテンツを再び制作する場合は続きを作る、過去を語るとリメイクがあります。ですが私はゼータガンダムのようなその後のストーリーならまだしも過去ものやリメイクものがどうしても素直に楽しません。リメイク作品は大抵当時の作品へのリスペクトや他作品のオマージュを盛り込み、なんだか残念なものになってしまいます。有名どころでは宇宙戦艦ヤマト2199です。私は子供の頃にオリジナルの宇宙戦艦ヤマトを毎週ワクワクしながら見ていました。汚染された地球を救うべくコスモクリーナー D をイスカンダルまで取りに行くという壮大なストーリーですが、リメイク作品では爆笑シーンの連続です。オリジナルヤマトの発信では航海長の島大輔は波動エンジンの始動に失敗します。リメイク版ではこのシーンは置き換えられ、日本だけのエネルギーでは始動に失敗しそうなので世界中からなけなしの電力が集められ始動に成功します。 この時のシーンはどう見てもエヴァンゲリオンの矢島作戦爆笑です。次にガミラス軍冥王星前線基地司令のシュルツとその副官のガンツ、この2人の肌の色は日本人と同じいわゆる肌色ペールオレンジなのですが、これはオリジナル版と同じでヤマトが太陽系を突破する頃までのガミラス人の色設定は肌色だったんです。その後先行して作成された話数では彩色を間違え青白い紫のような肌色で描かれました。当時は当然セル画のため修正は困難でした。結果修正は諦め宇宙人っぽくて良いという判断も加わり、その後登場するガミラス人は青白い紫に設定を変更するという強引な手段が採用され、何事もなかったかのようにストーリーが進行します。リメイク版ではガミラスが侵略支配した、星系の民族を二頭ガミラス民として描いています。シュルツとガンツはこの二頭ガミラス人で肌色、ガミラス本国で指揮するデスラー総統は青白紫、ここで当時の振り向きざまに肌色から青い肌に変わるデスラー総統のシーンを思い出し大爆笑。リメイク古代君とリメイク森行が憎まれ口を言い合いながら謎の救助信号の調査をするシーンで火星で見たイスカンダル人に森行がそっくりだったことから、リメイク古代君がリメイク森行に、君宇宙人に親戚とかいないと質問します。当時スターシャも森行もメーテルもみんな同じ顔だな頭頂部の隆起とかと子供ながらに感じていた私は大爆笑。女性の書き分けができない松本先生へのリスペクト。他にもリメイクヤマトのディスプレイにお帰りなさいと表示されるシーンではイが回転して鏡文字で表示されます。もちろんトップを狙いのオマージュでしょう。他にもワープ中の森行半裸シーンや相当も相当冗談がお好きなようだ、と言ってスイッチを押すと床に穴が開いて落ちるなど爆笑シーンオマージュシーンのオンパレード。リメイクヤマトは当時ヤマトの強引な進行矛盾点説明不足をきれいにまとめた素晴らしい作品であることは間違いありませんが、コメディ作品を見ているようで素直に楽しめませんでした。過去物の代表はガンダムのジ・オリジンです。これ話つながりましたね、うん、これはもう全編回収済みの伏線を強引に見せられている気持ち悪さでいっぱいです。この方気持ち悪かった。ピークはやはりシャア・アズナブルにすり替わりアルテイシアの元を離れるキャスバル、スカートを翻し涙をこぼしながらキャスバル兄さんと追いすがるアルテイシア。当時そのまんまのシーンをハイクオリティで再現されればどうして笑いをこらえられるというのでしょう。そのくせなぜ開始電話引っ張たかれるほど軟弱者と呼ばれて誰もが気になる理由はほったらかし、うるせえ奴らのリメイクが始まることが決定していますが楽しみであると同時に心配でなりません。皆さんはリメイクもの素直に楽しめますか、ということでシーグル野崎さんありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
かなりね意地悪とまではいかないけどもやっぱ元を知ってると、うん、そんなバカなっていうことも、まあ、リメイクものにはあるかもしれない、
まあね、どうしてもね。
リメイク、リメイクどう、
まさに今気になってるっていうか話だったら最優機今リブート、
はいはいはい、やってますね。
自分のバイト先に最優機の原作持ってる人がいて、本当のちゃんとストーリー知ってるらしくて、
うん、
だから自分そこでも20年くらい前なのかな、もうテレ東で夕方でやってたのが一番やっぱイメージ強いんで、あれの意識が強いんですけど、その人からするとやっと本編をやってくれたっていう話らしいんで、
ああそうなんだ。
そこでもう出てくるワードがなんかパワードすぎて、なんか3人目の三蔵法師とか黒い三蔵法師とか、当時ちゃんとストーリーを見てなかったんだなと思ったんですけど、けど一個その人の意見からするとやっぱ線が太いって言ってて、昔の方がスタイリッシュだったみたいな話はしてました、ね、
なるほど、
ね、絵の見方として、
はいはいはいはい、
自分もやっぱ、まあ、思い出補正はあるかもしれないですけど、うん、オープニングがやっぱ昔の方がおしゃれだったなって自分は思っちゃいました、
ね、あ、うん、アニメっぽかったけどおしゃれっぽくもあったよね、
うん、今だと、まあ、本当原作のシーンなのかもしれないですけど、なんか、まあ、ちょっと縛られてたんだろうなって思っちゃったりはしました。
リメイクなんて国さん散々見てきてると思うけど、
うん、
どうですか、うるせえやつらどうですか。
するんだよな。これね実はね随分前にも話は聞いてたんです、
うるせえの、
うん、ただ立ち消えたのかなっていうふうには思ってたんです
。いやすげえな、
随分前にだから国君直接じゃないんだけど、うるせえやつらの話があるんだけど素直にどう思うって聞かれたから素直に答えたっていうのはよく覚えてます。
なんかさその時
いや、あの、もろぼし当たるの書き方一つだと思う。
ああ、まあそうだよね。
それはもうだから20年近く前だけど、
そんな前だ。
もうあの時点でもう、我々みたいなオタクはもう、もろぼし当たるは嫌いだよって言って、もう3話も見てくれない可能性が高いっていう話はしたこと覚えてる。
ちょっと軽いもんね、うん、あの人ね、
うん、だからその辺がその高橋留美子先生の絵がどうたらこうたらギャグの質もちょっと現代風化とやるとまた違うから、
そうね、
あれをそのままやりたい人たちが作ろうってなっているのかちょっとその辺はわからないんだけど、もうキャラ配置とキャラクターの造形ってことを性格ねってことを考えるともうとにかく生死を分けるのは当たるのような気がする。ラムちゃんがどうとかっていうより
は、う
ん、
確かにもうラムはどう転がったって可愛いからね、うん、多分その時代の可愛い
んだ
ね、
うん、でもそれってすぐにその 1年2年ぐらいになってその話は聞いてなかったんだけどトラブルが始まるわけ、
うん、
アニメでうずるてやったら何も聞こえなくなったからまあやっぱもう先にやられちゃったじゃん。いやでも現代のうるせえやつってこれなんだよっていうのはトラブル見てすごい思ったんだよね。
あ、じゃあリト君が理想の主人公
だ、ね、現代的な当たるっていうのはああいう性格にしないと多分嫌われちゃうんだよ。
当たるただの透けてたもんな。
うん、やっぱりやっぱ男のわがままっていうリアリティが高橋先生のは書いてるからすげえリアルなんだよ。だから俺は他の女ともイチャイチャしたいんだけどラムが他のところに行くの嫌だっていう人なんだよね、うん、でそれって多分今嫌われちゃうんだよ。
ああ、ラムが
いや違う違う当たるがで当たるが一人嫌いだっていうだけで多分もう見られなくなるっていう可能性は高いっていうのはずいぶん前に感じたからそういう話はしたことは覚えてる。
なるほどね。確かに今当たる的な主人公いないよ。
いない
よ、
ね、だから そこが狙いなのかリメイク版はねそこを狙って新しい主人公像なのかそれともやっぱりもうギャグに高橋先生のギャグにもう真っ向からきちっと作るのかもうまた派生して惜しい監督の流れを踏みたいのかっていうのはそこだよね。それで言うとうるせえやったらじゃないけど惜しいさんを今ここに持ってきてってブラドラブやってるわけじゃない。あれはテンションとして多分うるせえっぽいのでお願いしますよっていうのが多分あったんだと思う。その作りとしてっていう感じだよね。だから笑いの今度は笑いの話になっちゃうけどそれが現代的であればいいっていう話じゃないよ。じゃないんだけど、どういう風に今の人たちの目には映るんだろうっていう、あれはあるんだよ。
当たるを誰がやるのかっていう、声優で言うとね。
うん、
ってい
う
誰がやればみんな納得するの、
うん、うん。いや、だから CM 見て、あの、ラムちゃんが上坂さんっていうのは。
間違いない。これはもう正解でしょ。
俺は正直で違和感なかった。
ね、
その前に上坂さんはラム多分やってんだよ。ちょこっとだけ。これ何かっていうと、これ俺の推論ね、名前出てなかったんで、宝月の冷徹って作品があるんです
よ。
あれでね、一緒、あれお笑いを、パロディとかもやるじゃない。それで笑いをあのツッコミで撮るじゃない。で、豆まきの話をしているときに、うんあの女の子が出てきてっていうんだったら可愛いんじゃないっていうんでイメージ映像として顔を隠してた明らかにラムちゃんがダーリン許さないっちゃバリバリバリっていうシーンだけが入る
なな。
でその時の声がそっくりなわけでこれ誰がやったんだろうと思ってずっと気になってエンドロール見てもでも名前出てこないわけ
え
いやだから本当にちょこっとだから、うん、でもあのレギュラー陣で若い女性であの声ってなると上坂さんか、カラシちゃんっていうウサギをやってた種崎さんなんで、どっちかだなって思ってたわけ。でもそれがずーっと気になって、でも違う、もしかしたら本人がやってる可能性そっくりだったんで、だっちゃんが。でもどうなんだろうって思ってて CM 見たら、じゃああれ上坂さんだ。
なるほど。
間違いないっていうのがあって、すげえね、もうね、ルイが落ちたんですよ。わぁ、謎が解けたみたいな。
いや、クイーンさん気持ち悪い
っすね。すごい。
今日気持ち悪い。
ずっと気になってたんだよ。
勝手にすでにあの声を聞いてた
って。そうなんだよ。みんな見て、宝月の霊徹。いい、キワンカットだけなんだけど。ダーリン揺らさないっちゃーって。そっくりなの。びっくりしたんだから、だから。それで覚えてんだよね。
いや信じられない。
まだ始まってないですからね。始まったらどうなんだっていう。
ごめん。
最高すぎる。お宅の鏡で。そこまでディテール覚えてる。すごい。
気になってたんだよ。
なるほどね。リメイクでもどう？苦手？それとも楽しみ？俺なんかさだから気になっちゃうのは、うん、まあ、ガンダムとかだったら別にいいんだけど、うん、 そのうるせえとかだとスマホ出てくんのかとかそういうことが気にな
る。ああ、なるほどね。現代に置き換えちゃうのかな。
どうすんだろう。それ何にもなかったことにするのもおかしいし。でも80年代ってことでもやり抜けるのか。
うん、そこの物語性だよね。でも今度そうなると高校生が出てくるのに現代劇でやるんだったらちょっともうなんか逆に違和感がないかっていうところもあるじゃない。そうなん。まあ、それで言うとその例えばスマートフォンを常に見ているっていうニュアンスっていうのもさ、ドラマでじゃあ書けるのかって話になるじゃない。この子たちキャラクターたち全然シナリオ上なってないから、あの原作
上なってない。一応持ってんだけど、うん、もうラムに全部ぶっ壊されるっていう。雷でその辺の
エリアの
もう電子機器全部雷で使えなくなるっていう、うん、そこからスタートしてくれればなんか納得がいく。あ、そうか、ラムやっぱすげえもんな。嫉妬するとすごい雷出るからこれでも電子機器全部いかれるんだなみたいな。
逆だから最初からもう何サザエさん方式でそれはないですからっていう形でしちゃうんじゃない。だから原作に準じるって方法なんだろうけ
ど。なるほどね。
ただまあそうすると昭和の家だから黒電話で当たるの母が取るのか取らないのかとかっていう問題になってくるよね。
違和感あるな
でしょ。そうなってきちゃうんだよね。だからそうするとあのメインのユーザーっていうのがこれ DVD 買ってもらいたい、見てもらいたい、ネット配信で映画に見てもらいたいっていう人たちが、例えば高校生、中学生の男子、女子っていうのをターゲットにする場合、それがいい方向に働くのかどうなのかって話になっちゃう。
いや、やっぱラムはもう TikTok で有名だとして、
ね、今度はもう共感っていう意味も考えると、ガジェット、
やっぱモバイル持ってた方がいい
っていう話もなるしね。
今さ、携帯で今思ったのが、確か5年前くらいに、リメイクって言うと分かんないけど、うん、近代史少年のアニメが、
はい、
だから多分、言ってるちょっと後の時に
あった。
確かその時金田一がもうスマホだった気がするんですけど、
お
確か金田一がそもそも家が貧乏で携帯すら持ってなかった時があったんですよ。
そうなんだ。
だコナンとかもそうかもしれないけど、コナンとかだとなんかトリックにも関わってきそうで大丈夫なのかなと
思う。
携帯だからこそ簡単に解決できちゃうっていうのができちゃうんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、GPS とかね、うん、使えちゃうしね。
そうだよ。
まあでもリメイクはだからそういう意味ではドキドキワクワクしながら見てるっていうのがまあ正直なところ。
うるせえやつらって言った。だってラムちゃん制服どうなるんだよっていうのはちょっといやらしい視点で見ちゃう。
そこですよ。
だってね、昔のやつはセーラー服ミニスカートじゃないのが当たり前の時代でした。
そうなんです。
じゃあラムちゃん今のミニスカートっぽいの履くの？
いや、俺は、
ちょっとやば
い。ミニじゃない、可愛い、
着こ
な
しって。俺もそう思う。
やっぱね、これもう一回あると思うよ、その揺り戻しが。時代はもうミニじゃねえよっていうのがね、うるせえから出てくんじゃねえか。
リリアン再評価決まったね。
リリアン再評価。
リリアン。
リリアン再評価。
そうだよな。
というわけで、マリア様が見てるのリメイクを期待です。
リメイク、自分一個だけ触れたいことがあって、
はい、
せっかくなんで。今、シャーマーキングのリメイクが、
はい、
やってて、その原作で追いついちゃって、過去アニメ作品で、できなかったんで、原作準拠で今、再放送やってるんですけど、多分 DVD の発売の関数でも、放映話数が決まってて、多分1年で終わって、今、3月中に終わるんですけど、残り話数考えても、どう考えても終わんないんですよ。で、めちゃくちゃ省かれるのか、シャーマーキングで原作って打ち切られてるんですよ。
どうすんの？
そう
なんだ。だから、原作と同様、打ち切りタイミングで終わらせるのか、だから番外で終わるのか、どう考えてもあと2、3話で終わるだとしたら、ギュッとしなきゃなっちゃう
んだよ。溜めるのかね、もう。風呂敷畳んじゃうのかな。
ほんとそれ次第でリメイクしてよかったりするのか、リメイクしなきゃよかったのかにな
っちゃうかが。それで完走するでしょ、多分。
してほしいです
よ。オリジナル脚本で。原作者とかも入って、
うん、じゃあそれが目的のリメイクだったんだよね。最後まで行こう。
いや俺イタズラのキスとかをその最終回までの持ってき方とかすごい良かった。原作で描かれてない、まあ、途中でね、作者が亡くなったっていうので、でも描かれてなかった部分までちゃんと作り切ったっていうのはすげえ良かったから、そういうのを期待したいね。
じゃあまあ打ち切られた後、なんか番外編で本人がちゃんと書いてるんですよ。
うん、
けどその本編を収める今アニメ尺がないんですよ多分。
そうか。
なるほど。
いやだから OVA じゃん。
OVA
じゃ
ないですか。
劇場版。
劇場3部作で1時間ずつぐらいで。
そうだよ。
まあ今も全然あるもんね、そういうの。
いや、だからシングルの野崎さんは、その、エヴァンゲリオンどう見たのかな。
ああ、まあリメイクだもんな、でもな。
新劇場版をね。うん、セルフリメイクって、そんなありえない。
10年で。
落語じゃないんだ
も
ん、ね。
それは俺も思った。早すぎますよって。
終わらせ方はあんた次第だ
から。早すぎますよって思ったけどね。
まあでもなんか、エヴァの場合は、その10年とかの単位で、なんか CG の技術も発達してて、うん、なるほど、ラミエルこうなるんだ、みたいなのが、あればこう動くんだ、とか、なんかあったじゃん。その第三神道教師の構造ってこうなってんだな、とかさ、いろいろあったけど、なんかあれも気になっちゃうかな。どうなんだろう。
なんだろうね。だからその、最初に見たものがあるっていう人は、そこに何か物足りなさを感じていたなら気になるんだろうけど、いや満足だっていう人はやっぱり気にならないみたいなのがあるんじゃないかな。
まあね、いろんなそのリメイクっていうのはありますけどね、うん、そのどんな気持ちで受け入れるかっていうのはやっぱ人によって全然違うの。
全然違いますよね。
オリジン面白いって言ってる人とちょっともう見てられない、笑っちゃうっていう人もいるけど、
だからまあそれが本当に初めて見るったらやったっていう人もいるだろうし、前回の
確かに、だから9の時の美里の変わりっぷりはもう笑うしかなかったっていうのはあるよね。その人によって、美里こんな中二病だったっけみたいな。こんな冷たいの美里っていうのがあったよね。
まあ、年取ったっていうことが、まあ、リメイクのコアだったんだろうなっていうところは僕は思いましたけどね。
時間経過が。
でも自分の情報があるから、あれ見た時には、いや、これ本当に庵野監督の話なんだって思いました。
そうだね。そうだね。
周りに、なんで俺が怒られなきゃいけないの。俺は頑張ったのに、いや、そうだよね。いや、エヴァンゲリオン素晴らしかったですよ、としか言えなかったんですけど。
リメイクについてでございます。
はい。
Thank you.